全員経営には全社的な型の共有が必要。もう一つの注目すべき点は、全員経営を実現する強い企業は、社員の中で知識創造の型が共有されているということです。型とは単なるルーティンやハウトゥーではなく、新しい価値や意味を生み出すため、社員が身につけ、組織に根付いた知の作法のことで、クリエイティブルーティンとも呼びます。例えば、ホンダが新製品開発の際、2泊3日の合宿を行い、上下関係や部門の壁を越えてワイワイガヤガヤ議論するワイガヤや、トヨタの生産現場で問題点が発見されると LINE を止め、なぜを5回繰り返して真の原因に到達する5なぜの法則などは型の典型です。アメリカ海兵隊の兵士が実践するウーダループもその一つの型です。セブンイレブンの場合、仮説検証がそれに相当します。セブンイレブンが1店舗あたりの平均日販で他チェーンに大差をつけ、消費税増税後も既存店売上高で他チェーンが前年割れする中、セブンイレブンだけが増加を続けたほど強みを発揮するのは、顧客仮説検証のサイクルをスパイラルに回し、顧客のニーズやウォンツに徹底して応えるという型が定着しているからです。トップ層における経営で判断から、新規事業の開発、本部での商品開発、店舗における商品開発、商品発注に至るまで仮説検証の型を実践する。商品発注についてはアルバイトやパートのスタッフ一人一人が自分の判断で行うよう任されます。型はいついかなる時にも実践されます。大震災の年の夏、電力供給不足への対策としてセブンイレブンでは東京電力及び東北電力管内の大口需要家に義務付けられた電力使用量の対前年比 15% 削減を上回る最大 25% 削減の自主行動計画を策定しました。ただ照明の LED 化など省エネの新しいハードやシステムによる対策では約 10% が限界でした。残り 15% をどう削減するか、セブンイレブンでは各店舗での電気の使用状況を見える化するスマートセンサーをメーカーと共同開発して配備すると、加盟店主をはじめアルバイトやパートスタッフの仮説検証による自律的な節電の取り組みや創意工夫にその実現を託したのです。複数ある空調のうち、店内がどのような時にどれだけ空調をオフにできるか、店内の温度も外から入ってきた顧客の体感温度で考えた時、何度が最適か、何度が適温か、揚げ物を揚げるフライヤーも調理時間をどう調節すれば消費電力を抑えられるかなどなど、仮説を立て実行し、結果をスマートセンサーで検証する。この仮説検証により電力使用量 25% という困難な目標の達成を目指しました。ハードやシステムでの省エネはどの企業でも同じようにできますが、知識創造の型があることで一歩踏み込み、他と差別化された創造的な取り組みが可能になったのです。全員経営を実現する企業では、どの層を取っても全体と部分が相似形になるフラクタル構造が形成されると述べました。それは知識創造の型が組織のあらゆるレベル、あらゆるレイヤーにおいて徹底して実践されるからであり、セブンイレブンにはその典型を見ることができるのです。その視点でセブンプレミアムのプロジェクトを見ると、仮説検証の型をセブン&アイグループの全体に伝播させ、クロスカンパニーで知を総動員しイノベーションを起こしていく取り組みであったことがわかります。仮説検証の型が実践地として共有されることで、グループ MD 部会、5つの部会、31のチーム、そしてメンバーとどの層をとっても全体と部分が相似形になるフラクタルな構造が形成された。フラクタル組織ではどのレベルにおいても自己完結的な判断能力と実行力が発揮されます。年間売上だけが10億円の規模に達する商品が100品目を超えるのは、プロダクト自体がフラクタル性を有しているからでしょう。つまりどの部会、どのチームも強い。単に価格という単次元で定量化可能なモノ的な価値より、質という多次元で定量化困難なこと的な価値を競う時代には、一人一人がその組織に定着した知識創造の型を実践し、その都度最善の判断を行うフラクタルクル組織を形成できた企業が競争力を持つことを、セブンプレミアムの成功は示しています。 自分の属する企業や組織が十分な成果を出すことができていなければ、クリエイティブルーティンと呼べる型が根付いているかどうか問い直す必要があるのではないでしょうか。